こんばんは、モグラグラジオです。
モグラグラジオです。ということで、青木中です。
はい、ジュゲームジュゲーム5校の八尾板です。
なんか橋落ちましたけど。
ごめんごめん、テンション上がりすぎちゃった。
いや、なんかね、久しぶりに会ったね、みたいなことで喋ってたんですけど。
そうですね。
うん。なんかあれでしょ、いろいろ言ってたんでしょ。
いろいろ言ってましたね。まあ、沖縄行ったり、
うん、
神戸行ったり、
うん、
朝霧ジャムっていうイベントに行ったり。
神戸何しに？
結婚式ですよ。
あ、そうなんや。あ、なるほど。
いや、なんか、
うん、
全然おめでたいことなんでいいんですけど、やっぱ無職ともなるとちょっと痛いですね。
まあね、もう先月の放送からやめたさ、今無職、
そうですね、
街道をね、
まっしぐらですね、
風天街道まっしぐらということですね。
そうですね、図書館行ったり、うん、玉川行ったり。
なんかあれでしょ、なんかその沖縄や朝霧トークは来週のガールズトークに持ち越したいみたいな。
そうですね、沖縄マガラさんと金子さんと行ったんで。
はいはいはい、なるほどね。
モグラクゆかりの面
々。そうか。いやね、ちょっとは別に大した話じゃないんですけど、
そうそう、
最近あれなんですよ、給油からね。
給油？
給油と言っても。
あ、古い友達ですか。ガソリンで油を入れるではなくて。
あ、そう、給油ね。給油ね。給油って言っても、かなり給油の高校時代のね。
あら、古いですね。
友達から何年ぶりかに連絡が来まして。
ええ。
なんか、同窓会の、お知らせが来たっつってね。まあ、僕ちょっと実家じゃないんで、そのお知らせ見てないんですけど。
わあ、同窓会か。
そうで、俺多分記憶してるだけやと初めてやねんか、
うんうん。
で、しかもクラス会らしくってさ。
うん、
なんかまず一人目がメールで、久しぶりみたいな。
うん、
で、俺、正味ね、あれなんですよ、今連絡をまともにって言っても3年ぐらいまで連絡を取ってたの2人しかいなくて、
うん、
そのうちの1人がなんかメールで同窓会の通知来たみたいな、通知来たみたいな、
うん、やったー
って感じになっててどうするみたいな。
ほうほう。
でそっからだから久方ぶりにこうその人とメールでやり取りして、
ほうほう。
でなんかまあその人女の人なんですけど、
うんうん、
なんかまあうち私も子供いるしねみたいな感じで、
なんか少し落ち込みますね、うん、いや喜ばしいことなんですけど、
そうそう、でなんかあの主催者っていうか、
うんうん、
名前が書いてあったらしいんだけど全く思い出されへん
これ誰だっけ
俺も誰なんて聞いたら全く思い出されへんねんか。ほんで誰やろうなっつって、そっからさ誰おったっけみたいな話になって、
うんうん、
で私も分からへんから慌てて実家から卒業アルバム取り寄せて今見てるんやけど も,
ほうほう、
もう顔見ても思い出されへんっつって、
一応見たもの、
そうそうそう、
どうしたらいいのかね、
うん、でなんかで俺も今もう一人の誰々しかちょっと連絡取ってないわっつって、
でも大体その同窓会っていうのをこうクラスでこう、
う
ん、なんか学級委員長やってたとかちょっとありがし中心人物が繰り広げるものなんじゃないんですか。
そうやねんけど、ちょっと俺のだからね高校3年生の同窓会なんやけど、
うん、
まあクラス会なんやけど、その俺の高3のクラスっていうのがさ割となんていうか個人主義っていうか、
お
う、逆に俺高校前もラジオで喋ったかもしれんけど高校2年の時のクラスは、
うん、
結構団結力があるというか、
お
う
お
う
お
う、俺の唯一の春ね俺らグループがこう仕切ってた時、
ああめっちゃいいじゃん
時で、で高校3年になるともうなんていうかな、もうその後の進学なり就職のもう途中段階みたいなクラスやったんやとか、
うん、
だからあんまりこう団結もないし今も思い出されへんみたいな感じになってて、
うん、
でそのじゃあ俺もう一人連絡取ってる人にもちょっと連絡しとくわみたいな感じで、
うん、
そのメール終わって、ですっかり2日ぐらい放置してたら、
うん、
2日後にそのもう一人連絡取ってた方から今度は電話で直になん
同窓会、
同窓会の通知来てるらしいでみたいな感じになってて、
うん、
でまあそれもう女の子なんやけど、うん、あの
あんた女の友達ばっかなんじゃないの？
まあいやいやそんなことないですけど、まあ正直そのもう一人っていうのはちょっとあの高校の時好きやった子やなんですけど
甘酸っぱいじゃん。
高校の卒業式の夜に電話で公衆電話から告白したっていう
甘酸っぱい甘酸っぱいじゃん
それがもうね4年ぶりぐらいに連絡、わ変わってないなみたいな感じになって、
ちょっとときめきますね。
でこれがまたあのミートゥーな感じで、ええ、でも私もちょっと実は子供いるからええみたいな、えちょっとそんなちょっとお知らせしてくれへんみたいな、
なんか結婚したこととか僕知らなかったねんけど
そうそうそう、なんか彼氏いるっていうのは知ってて、うん、なんかそれでちょっとなんか元バンド、なんかバンドマンらしいんやけど、うん、なんかこうごちゃごちゃしてて、なんかいろいろなんかいろいろややこしい不倫的なこととかも、不倫じゃないかな、なんかよくわかんない、ややこいこともあったみたいなのは昔その4年ほど前に電話で相談とか聞いたりしてたんやけど、
うん、結構あれですね、秋中さん女性の信頼高いんですね。
まあ
そんな相談するぐらいだったらよっぽど信頼してるか、もしくは裏で秋中のこと好きか、どっちかしかないっすよ。
いやでもね、その人の話すると超長いんやけどさ、
うん、
まあ言ってみたら、まあ俺の完全な青春の、なんていうの、青春の20ページぐらいを飾ってるわけ
結構分厚いですね。
そうそうそう、だから
あの読み切りだったら1話書ける感じ
なんかこう高校2年で同じクラスになって、いわゆるその俺の春のね、
うん、
でそっからも結構かれこれ、その卒業式に告白してからもなんか浪人大学ともうちょいちょい会ってたっていうか、なんかこう折に触れて実家に帰ったら会うみたいな
こと
がさあったんですけど、まあまあ何のことない4年も離れてる間に、まあ俺の知らんとこでガキを一人あれしてたっていう感じなんですけど、まあまあそれはいいんですよ、
は
あ
は
あ、
でまあそれで、
うん、でそれでなんかあの主催者の名前書いてあんねんけど全く思い出されへんっていう話にまたなってるな。
それはあの最初に出てきた女の子と、
別の
もう一人、沖中がちょっと好きだった女の子、どっちも誰なの？
そうそう、で旧姓何々って書いてあって、旧まあ分かれんなってなって喋ってたら、ああ思い出したみたいな、
うんうん、
そしたらそれを喋ってたらさ、ああ何々ねみたい なんかあだ名を思い出してんその子が、うん、でそれを聞いた、あなんか覚えてるかもみたいな、うんうん、そっから俺電話やしさ、そしたらさ誰おった誰おったみたいな話があってさ、うんうん、もうあれなんですよ、もうなんかそれ喋ってたらなんかすごい不思議な気持ちっていうか、まあ言ってみたら20世紀少年みたいな感じになってさ、
懐かしいってこと、
なんていうの、その
思い出しつつみたいな、
20世紀少年の最初ってさ、うん、同窓会でさ
みんながあって、
で当時のあだ名で呼び合ってさ、うん、あいついたよなみたいな、
もんちゃん
で、あれ誰やったっけみたいな、
うんうん、
でああ覚えてねえなみたいな、
うん、
思い出されへんわみたいなさ、うん、あれってな、なんかあの俺今まで同窓会の話とかしたことなかったからあれやけど、うん、実際体験したらすごい面白いやんか、そういうことって、だって
全部覚えてるからな、
まあ、せいぜい40人ぐらい、
うん、
でももう高校卒業してるから12年前やねん、うん、ちょうどってこともないけど、うん、まあオリンピック3回分ですよね言ったら
ですね。
したらな、見事に2人で喋ってても10人と思い出されへんねん。
アルバム見ててもダメです？
いやアルバム俺持ってないし、うん、でその女の子もアルバムは実家やから分かれへんみたいな、だから2人で記憶をたどり合ってな、
あ
そうそうそう誰おったよなみたいな、で俺が覚えてるって向こうが覚えてへんとか、向こうが覚えてて俺が覚えてへんとかもあんねんけど、そうそうそう、
あでも
ないですかそんなこと、
あ割と覚えてるか
あマジで同窓会とかした
ん？いやうち同窓会知ってるんですけど、あのなぜか中学校ばっかりなんですよ。
あ
中学校の、全部でやるんですよ、
あ
学年全部で、
あ
でそれがちょいちょいやって、で私その仕事してたもんで、
うん、
お盆休みずれちゃうから、
うん、
で結構田舎の方でもお盆休み同じ時期に全部取っちゃって全部休みましょうみたいなスタイルが多いんで、
うんうん、
それでやっちゃうんでいけないんですけど、あの その後に、お盆休みの後に、あの8月の終わりに、祭りやんですよ、柴田祭りという
か。
で、柴田祭りに行こうもんなら、おぉ、
嫌
だ、めっちゃ柄悪くなってる、
ああ、そうか、そう
か。なんとかくんって。
結構やめた地元ラブやもんな、言ってる
まあ、好きですね、ちょっと、いいっすかね。
あ、どうぞ。
いいよ、どうぞ。
失礼しました。何の遠慮なのか。まあ、今日は、あの、ね、なんでしょう。オーラの泉みたいな指輪はめてますけども。
まあそうですね。
うん、
H&M で。
あ、はい、M でね。まあいいや。いやね、だから、その、俺なんかは、だから、その、高校卒業してから、大阪の予備校に、まあこれは通いやったけど、
うん、
2年通ってから大学で一人暮らししだしてからさ、その、まあ言ったら俺、成人式とかも出てないし、
ああ。
その、同窓生と会うことがない。
あ、本当にだいぶぽっかり空いてるんですね。
いや、もう完全に空いてて。
そしたら思い出せないですよ。私成人式行きましたからね。しかも成人式行ってたら、あの女の子みんな振り袖着てるじゃないですか、綺麗にして。でなんか知んないんですけど、私親がてっきりそういうの用意したがるじゃないですか、親って、
うんうん、
私もうそんなもんだと思って成人式だから帰って、うん、お母さん着物って言ったら、いや、用意してねえよって言われて、って言って、何着てけばいいって言ったら、あんたおしゃれ着なのいっぱい持ってるのみたいな。おしゃれな服たくさん持ってるでしょって意味ですね。いや、ないないないないって言った。私なんかもうしょうがないんで、なんか謎のトレンチコートを着て。
あ、マジで。
トレンチコートと不思議な服で言っても、あの、集合写真あるじゃないですか。みんな振り袖でめっちゃ綺麗なの。あとだけ謎のトレンチコート。不思議な女みたいな。
宗教の介入みたいな感じですね。
もう
な、
もう、あれ、酔ったじゃないの、なんで、なんでみたいな。なんで普通の服なのみたいな。
俺だってあれで、だから前も言ったかもしれんけど、中学の時にさ、超仲良かった大岡っていうやつがいんねんけど、大が3つつくねんけどさ、大きい岡で大岡っていうやつがおってさ、
うんうん、
そいつとな、毎日オレンジ着てな、ずーっと BB 戦士のプラも一緒に作ってさ、
うわ、めっちゃなんか、あの子らみたいな。
そうそう、なんかジオングってやつがいんねんけど、
うんうん、
ジオングの、あの腕が飛ぶねやんか、
うん、
俺ジオングめっちゃ好きでな、
ええ、
まあ足つけたらパーフェクトジオングになんねんけど、パーフェクトジオングなんかスカート履いてるみたいが嫌いってんけど、うん、まあ、ジオングの状態で、その指飛ぶ腕にな、プラ板を超尖らしたな、
うん、
で、紫の、なんかもうその時美的センスほとんどなかったから、めっちゃいかつい紫に塗った超尖ったプラ板をな、
うん、
その手にさし、あの、つけててるやつを、
うん、
シャレで大岡のな、足にな、うん、えいってバーンって打ったら、ぐさって刺さってさ、
あー、
切ってーとか言って、ジオングマジ半端、強えーみたいなこと言ってて、そうやって遊んでた大岡ってやつがおったんよ。うん、なんか、ずっとこう、BB 選手を、この改造やばいな、とか言って、なんかこう、脳みその中で戦わしたりしてたやつがおってんけど、
ガキの遊びを一生懸命やりまくった大岡
が。そう、そしたらどうやらそいつが、成人式で、
うん、
あの、
オプチューの言ってない成人式で。
そう、もうそのジオングにつけたプラ板張りの紫の髪で、超激リーゼントで、なんかすげえいかつい袴着てな、なんか、周りのやつらに知らないやつも楽しくやりましょうよって言ってたらしいね、なんか。
あれだ、一気に三重の成人式なのに沖縄の成人式
なんかあのジオングの、あの手、あの腕のプラ板にどこでも刺さってたのか分かんないですけど、いや、それ聞いてほんまにいかんでよかったなと思ったんやけど。
あ、がっかりしなくてよかったって
こと？そうそうそう、もうどう接していいか分かれへんやん。
向こうだってさ、オキチを見たら同じように思ってたかもしれないよ。
俺見た瞬間に、なんか当時のさ、
うん、
節目がちな目になってさ、おおみたいな。
なんかもう
名前の後に C とかつけられそうな勢いやったから、俺ら二人。
オキチュー C。
おおか C みたいなぐらいの勢いやったから、俺ら。なんか向こうもちょっとリーゼントがちょっと垂れ下がるみたいになってたかもしれへんからね。
シチュエーションビーム、
はい、というわけでやってまいりました。
やってまいりました、シチュエーションビームのコーナーです。
アクトレスライトのシチュエーションビームのコーナーですけども、
バシバシビーム出してきますからね。
テンション上がってきましたね。
ハイビームですよ。
ハイビーム、今日はね、でもちょっとかなり変則的なシチュエーションを用意してみましたんで。
なんだってこれ大変だよ。
そのシチュエーションをどうするかちょっと説明お願いします。
はい、このシチュエーションビームというコーナーは、突然オキチューや その他いろんな人から出されたお題というか、シチュエーションに対して私が即興でお話を作って皆さんにお届けするという無茶ぶりハートフルなコーナーになっております。
そうですね、このシチュエーションも皆様からも募集しておりますんで、メールにフォームから、シチュエーション考えついた人はぜひぜひどしどし送っていただきたい。
送ってください。こんなシチュエーション考えられないだろうっていうのとかいいですね。
でも今日のシチュエーションはかなり高度なので、しかも八百板さんが踏み入ってない領域なので、
いや
ー、ボツになるかもですけど、とりあえずよろしくお願いします。
頑張りましょう。
今週のシチュエーション、ヨーヨー、俺の名前は MC ジーパン、逆らうやつは拳銃でパンパン、立川の悪ガキ、俺の筋書き、道理に動くぜ俺の立川、最近パンクスたちが俺らを潰しにかかるぜ、帰り討ちだぜやってやるよ
ーヨーヨーまさかの MC ジーパンが権力を取っている立川にて、パンクスの軍団、パンクスチーム、その名もジージャンが、攻めてきた。パンクスたちは、エンジニアブーツを履き、腰からエイトボールの、こう、プルプルプルってエイトボールがいっぱい連なってる、ウォレットチェーンをぶら下げ、髪は逆立て、ジージャンの袖は取り、間違った奴は、頭に赤いバンダナをこう折りたたんでギュッと巻いて、それハモショーじゃね？と言われたりして、それはもう立川は、ラップなのか？パンクスなのか？それともハマショーなのかで、それはもう大騒ぎだ。そこで立ち上がった MC ジーパン、この街は俺たちの街だ。パンクスなんかに、この立川渡さねえぜってば、ヨーヨー言うのであった。ジーパンの射程に、MC、トレパンというのがいる。トレパン、トレパンは、MC ジーパンのことを心から尊敬しており、ラップでこの世を平和、そしてみんなを幸せにするという信念を、すごくいいと思っている。そんな、ある日、トレパンが、MC ジーパンに、こう話しかけた。パンパン、ジーパン。ジーパン先輩、よなんだよ、トレパンよジーパン先輩マジやばい、立川パンクス攻めてきた、駅はうじゃうじゃパンクスだらけ、そんじゃそこら毛だらけジーパン先輩どうしましょう、ここから始まる俺らのショー、行くか行かねえステーション ションションションションステーションそいつはやめな、それパンよマジやばいやばいやばいやばすぎじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんジッチージャンがどんどんどんどん攻めてくるってこいつは一大事だ、早く行こうトレパン、はいジーパン先輩。ジーパンの特徴としてラップになると声が高くなるのである。その頃立川駅はパンクスたちがうじゃうじゃうじゃうじゃ攻めてきてますね。つうかここ俺らの街っつうことでいいんじゃねえか。そうだなビリー、パンクスの頭ジージャンの手下には忠実なビリーという男がいた。ビリーは、髪を逆立て、金髪で、口にピアスをしている。そのピアスが外れた時が、ビリーが 一番怖くなる瞬間なのである。ビリーはもともと剣士がものすごいとんがっていて、それ、その、口ピをしていないと、あの、剣士、すごいので、あの、めっちゃ噛みます。ビリーは本当はものすごい、ものすごいワルで、ものすごい喧嘩も強いんですけれども、一回、ビリーがその昔、あの、もうちょっと若い頃に、まあ、とんがって、パンクスの仲間と喧嘩をしているところをジージャンが、こう、仲裁に入り、命を救ってもらった過去があるので、ビリーはジージャンのことをとても慕っているのであった。パンクスはジージャンです。ビリーは言いました。ジージャン先輩、やばいっす。俺ら、今、駅、守ってるじゃないですか。マジ、MC の野郎が攻めてきますよ。じいちゃんは答えました。俺ら、パンクスは喧嘩は綺麗だけど、守るべきもんがあるときは喧嘩するからな。しびれるー。キャー、じいちゃんさん、こっち向いて。じいちゃんはもう立川の中では、一歩歩けば有名。女子高生なんかが写メ撮ってくださいなんていうのも、当たり前なぐらいの、イカした、そしてとてもイカれたパンクスだ。二つ勢力があるのだが、どちらも言ってることも正しい。俺たちの町は俺たちで守る。それはとてもいいことなのだが、二つ、ジーパンと、MC ジーパンとパンクスジージャンの方向性がほんのちょっとだけ違うだけで。二大勢力の戦い。本当は戦わなくてもいいのに、戦わなければならない。それが男というものなのである。ヨーヨーヨーヨー、ジージャンヨー俺たち MC 攻めてきた来た来た来た来た来た千住のんのんここは立川だそうだじいちゃんぶっ潰すぶっ潰ぶっ潰ぶっ潰すぶっ潰するのは俺たちだ行かれたじいちゃん咲いてやれやれやれやれやれやれやれ一件落着させたいよ一件落着させたいから、ここで決着つけようよ。MC 軍団がラップを放ちながら立川駅に攻めてきたのである。パンクスたちも負けない。おめえらみてえなな。語尾に用をつけるような奴らにこの街は任せてられねえよ。パンクスたちは、パンクスたちはトゲトゲのいっぱい出ているジージャンを着て臨戦態勢である。もちろんトゲは腕にもある。そして最初の冒頭の方でも言ったが、なぜか浜将軍団も端っこにいる。浜将軍団は言いました。あ、やばいやばい。俺たち関係ないのにこれ巻き添え食らうぞ。浜将軍団は端っこに行った。ここでじっとしていよう。そして終わったらゆっくりここでたむろしよう。浜将軍団は意外と平和主義なのである。おら、行くぜ！かかって来いよ！来るなら来いよ！やるならやれよ！よよよよ！俺のリリック！まさにマジック！ミスターマリック！インチキじゃないぜ。意外と嫌いじゃないぜ。いろんなマジック。今日は俺らのリリックでパンクスをぶっ潰す。そうっす、潰すっす。先に攻撃に出たのはパンクスたちであった。おら、行け！パンクスたちはそりゃもう、トゲがあるので、そのまんま一人をぶん投げた地点で、MC 軍団には大打撃である。なぜならトゲが当たったら痛いからである。パンクス軍団は射程の男をボンボンボンボンとぶん投げてきた。しかしそこは MC ジーパン。並大抵のリリックをかます男なの。並大抵のリリック。ん？並大抵じゃないリリックをかわす男である。 トゲトゲ怖くないぜ俺の情熱まさに微熱完全無欠いけなくない怖くないトゲなんて怖くないヨウヨウヨウヨウトゲ避けようMC G パンと MC トレパンの指示に従い MC 軍団は右へ左へパンクス爆弾を避けるのであった。そしてパンクス爆弾を人質に取る。 MC G パンはこうパンクスの G ジャンに語りかけた。ヨーヨー G ジャンヨー俺 G パンお前 G ジャン二人合わせたら上下デニムこの戦い無駄だからもうこんな戦いはやめて二人で頑張って立川いい街にしようよ無駄な血は流したくないよないよないんだよしかしパンクスじいちゃんその取引には応じなかった。お前らのやり方は俺たちは気に食わねえんだよ。お前らみたいな語尾に用をつければいいと思ってる奴らが一番俺たちはムカつくんだよ。あお前今ムカつくんだよって言ったよ。俺らの仲間じゃねえかよ。そんなことねえよ。あいかんぞ。そしてその時音楽がポロンと流れてきた。誰もが、ウォーウォーウォー、ウォー、ふんふん、浜将軍団の攻撃である。ジージャンさん、ジーパンさん、俺たちが言うのもなんだけど、この立川はあんたたちの街じゃない。みんなの街なんだよ。こんな戦いはやめてさ。この戦いの場、ここじゃなくてさ。立川ポップっていうライブハウスがあるからさ、そこで場所変えねえか。その時 MC G パンも MC いやいやパンクス G ジャンも俺たちがやりたいのはそう音楽じゃないか。それでいいじゃないか。そう心が MC チーム、パンクスチーム、浜翔チーム、三つの気持ちが動いたその瞬間だった。黙っていなかったのはパンクスジージャンの射程ビリーだった。ジージャンさん、そりゃないっすよ。俺は喧嘩の強いジージャンさんが憧れてこのチームに入ったんだよ。こんなダッセー MC G パンの話、そして、わけのわかんねえ浜翔なんかの取引に応じるなんてあんた男じゃねえよ。そしてビリーは、口にしていたピアスをスッと抜いて、狂犬ビリーに変身するのであった。おいビリーやめろ！よくねえわそんなの！おいそこの狂犬！そんなのよくない！キンキンキンキン剣士が眩しいぜ。ふう。その時、何も見境もなく攻撃をし始めたベリーは、まさかのあんなに信頼していた兄貴分のじいちゃんに飛びかかるのであった。あんなじいちゃんさん見たくねえよ。ガー。ザ。ビリー。俺、痛くない、おかしい。その身を挺して、MC G パンは G ジャンを守ったのであった。やめるんだよ、ビリー。服がビリビリ。俺の服はビリビリ。ビリーのせいでビリビリ。あっちもこっちもビリビリ。お前の服はトゲトゲ。ゲーゲーゲーゲートゲトゲ。ギンギンギンギン、スガイキン。そのラップでビリーははっと自分を取り戻した。その瞬間に、ジージャンは、 口ピをそっとビリに戻した。ジジャさん、俺の方は何でもねえけど、この MC ジーパンに謝んな。お前は最低なことをした。もうパンクスからは追放だ、ビリー。そんな、ジジャ兄さん、俺。そこで MC ジーパンがそっと手を出した。俺と違うチーム、みんな OK、 Anything OK、 よかったらうちでも OK に入らないけ。YO。 ビリーは MC ジーパンの温かい心に打たれ、そしてジージャンとのけじめをつけるために MC ジーパンチームに入り、そしてラップを始めた。これがあのエミネムの子分としてビルボードのヒットチャートを賑わすことになるのはあともう少し先のお話です。その夜、立川ポップで行われた伝説のライブは、それから10年後も20年後も語り草となるのであった。これが伝説の立川三すくみのお話です。ではまた来週。
あー、いや、よかったんじゃないですか。
いやでも、
いや、よくよく聞いた、よくできてましたよ。
あー、ちゃんとビリーの話、
そうですね、
最後ビリーがね、
デトロイトメタルシティミーツクローズって感じで、結構なんか構成がよくできてますけど、
いやビリーの歯をねすっかり忘れてたんでね、出さなきゃ。
あ、よかったです、あれ。いや、名作じゃないですか。結構な長編でしたけどね、
ちょっと長くなっちゃいましたね。
まあ、あなたのラップがもうひどくて、なんかラップっていうかビーズに聞こえてきました、
ね、なんでだよ、ビーズはもっとしっかりしてるよ。
どうでしたか、初のラップ。
もうちょっと詰めていきたいですね。
そうですか。まあ、もしか好評だったら第2弾。
そうですね。
じゃあ次回もよろしくお願い
します。よろしくお願いします。
はい。20世紀少年というか、
うん、
浦沢直樹の話ちょっとしようかなと思ってて今日。
あら、浦沢先生ですか。
そうでさ、やっぱ20世紀少年って面白くないやんか。
いや私は結構面白かったですけどね。
でもな、なんか俺いざな、その同窓会のな、
うん、
そういうことをな自分の身に降りかかるとな、なんかやっぱりあの作品はすごい惜しいんやなって思って。
どこが惜しいん？
だからまあよく言われてることやけど、
うん、
要するに2つの物語を1個の世界あのお話の中でやってしまったからあかんわけでさ、でその後ずっとな20世紀少年ってどうやったら面白かったかなってずっと考えててさ、
あれですか、その今の時代と後の時代で2つってことですか。
いや、というよりその例えばさ同窓会に集まるみたいな設定って、うんうん、そのまあ、昔見たテレビドラマでそういうシチュエーションちょっとあった気がするけど、
うんうんうんうん、
漫画やと俺あんまり知らんねやんか、こういう始まり方。
あ
でさ、
ないですね。
で同窓会とかってさ、なんかこう要するにケンジっていうのがさ、
うんうん、
音楽をしてるけどうだつ上がらんくてコンビニの店員をしてるっていうさ、
うんうん、
ところが入って、でも同窓会に行ったらさ、まあ、丸尾なんかは自分家を継いだりしてるけどさ、うん、あの途中で死んだあの何っけ、
モンちゃんです。
モンちゃんとかさ、すげえ世界を股にかけるビジネスマンになってたりとかさ、うん、なんかそのあのヤンボーマーボーなんか会社の社長やったりするわけやんか、
うんうん、
でそういうその当時フラットやった人間関係がやっぱりこう20代も後半に差し掛かって同窓会で会うと、
うん、
こう違ってきてるみたいな、
うんうんうん、
そこででもケンジは音楽をやめてしまったけどまだそのなんていうかくすぶりがあるみたいなものを、うんうん、なんかこうどんどんこうさなんか周りにこう影響されたりなんかして、
うん、
どんどんこう自己実現をしていくみたいなお話にしていたら面白かったよなとかさ、例えばもっとシンプルにな、なんかその
最後歌うからね、
そうそうそう、もしくはなんかその同窓会でさ要は あそこのさ、あの首吊り屋敷なんか忘れたけど、うんうん、あ行った時のメンバーをみんなで言い合ってて、もう一人いたよなみたいな、
うんうん、
で過去の記憶にミステリーがあるみたいなさ、
うんうん、
でそれがさ、まあ現実世界にさ影響を及ぼしてさ、そいつが何かをす事件を起こしていくみたいなミステリーにするんであれば、例えばケンジが主役じゃなくって、モンちゃんって確か新聞記者かなんかやったよ、確か違ったまあ何でもいいんやけど、うん、要はそのそれでなんか事件が起きて、うん、例えば新聞社に勤めてるやつがその自分のネットワークを使ってその犯人探しをするみたいな話にしてたら面白かったやろなとかさ、
いやーでもそういう風には書かないと思いますよ、浦沢直樹先生は。なんかそのそっちの方が面白いのかもしれないかけども、うん、浦沢直樹先生は多分そのマスターキートンでその謎解きみたいのもやってるから、うん、そういう感じじゃなくてもっと違う感じで一個ものすごくでかいやつ、
うん、
組織と戦う普通の人っていう感じで書いたんじゃないですかね。
でもな、結局でもあれやんか、そのやっぱり内容っていうのはさ、うん、そのケンジがずっとやりたかった音楽で世界を救う、世界を救うというか、まあ要はそのスーダラダラとか言ってこう自民を民主を先導していくっていうところとさ、あと友達は誰なのかみたいなところと両方ありすぎてさ、だからほんまになんかモンスターとかマスターキートン的にどんどんその同窓会に来て、あいつ誰やったっけっていう、俺が今日じゃないけど体験したみたいな、全く思い出されへんみたいなところをどんどん探っていって過去に遡っていくみたいな、マスターキートンモンスター的なミステリーものにするか、もしくはケンジ主役でどんどんケンジがミュージシャンになるのをみんなが応援するみたいな、まあ柔ら的な世界にするか。
だから多分もう今まで書いたやつじゃないのが書きたかったっていう感じなんじゃないのかな。だからもう、うん、そのさっきをそのケンジを応援するってなったらもう、うん、あ柔らじゃんみたいな風になるだろうし。
でもあの音楽っていうところではさ、テーマの持っていき方とか全然違うわけやしさ。
まあでも音楽は私の中であれはちょっとおまけみたいな感じっぽいですけどね、
うん、いやでもどっちかに肩入れして読むんやと思うね。俺はむしろ音楽の方に肩入れして読んでたから、最後だから友達の正体なんてどうでもいいやんみたいな感じになってしまったし、
私はそのミステリーの方に、誰が友達の方に気持ちがいってたから、もうケンジの音楽が後からそれについてくる分で全然満足できた感じ。
だってさ、名シーンはさ音楽に絡んでることの方が多くない？だって歌を歌ってるやつを打つなとかさ、うん、あれ名シーンやんか。やっぱだああいうメッセージだけの漫画やったらさ超燃えると思うやん。
でもそれだけにしたら、うん、本当それだけになるから、うん、だから
いや
でももう一個絡ませてそうしてるから、だからどっちもやったらどっちも強くすることはできないから、
だからでどっちも失敗してしまったやん。
別に私なくては失敗してないっす。
でそこでな、ビリーバット一巻読みました？
いや読んでないっす。
もうねがっかりした。あのまだ一巻しか読んでないけど、うん、ラスト一コマを見た瞬間に、
うん、
わーまた出た悪い癖と思って
あんな立派な作家さんに悪い
って。もうね、いや立派じゃないっすよあの人。だっていや元々立派やったけど最近おかしい。やっぱだってもうあれはない。だもうさ、もうなんていうの、それこそほんまに20世紀少年の二の舞を食らいそうな想像が容易にできる感じやねんか。風呂敷のな端っこをすごいとこに置いたんよラスト一コマで。なんでそんなことするんって思って。えそんなに浦沢直樹好きや？
いや私めっちゃ好きってわけじゃないんですよ、うん、死ぬほど大好きですよ、私この作家さん大好きな漫画さんにあげますっていう、本当好きではないんですけど、うん、あの娯楽として読む分には全然よろしい。
いやでもな、俺前さ八百田と居酒屋でさ喋ってる時にさ、ワンピース続けすぎっていう風な話
あしましたね。でも私はワンピースに関してはがぜん戦いますよ、
うん、でもな、八百田はもっとずっともうできることなら続けてほしいっていう話をしてたけど、うんうん、俺はもう単純にドラゴンボールを超えてるっていう時点でもうもちろんわかるけど、結局でも足し算の相乗でしかないから、うん、もっとなんかこう なんていうか謎を残しつつもお話としてやっぱり理想的な長さで終わらすべきなんじゃないかみたいな話でやめたとちょっと口論になって、口論っていうかまあ、
まあ、話しましたね、
うん、それと一緒でさ、やっぱなんかこうモンスターはまだなんていうかいいそれでもちょっと長いと思うけどいいところで終わったとは思うねんけど、マスターキートンに関しては俺さいつもさ8巻ぐらいまで読んでな、
ええ、
でなんか次ないなと思って気づいたらもうええかなみたいな、俺マスターキートン最後まで読んでないねんけど、
いやでもマスターキートンはあれ 一話完結ちゃんちゃんみたいなスタイルじゃないですか、うん、だからあれは
全部読んだん、
全部読んでないです、13ぐらいでうちの実家に13巻までしかないかなって、う
ん、でもなんかさ別に最後まで読みたい気にならんくない、
まあでも一番最後こうお父さんと娘どうなのかなとか、
そうそうそう、
一応なんか一応線はあるじゃないですか、あるあるある、でもあれ結構原作が違うんで、
うんまあな、
だから別にあの浦沢直樹先生もデフォルメして一応書いてるとは思いますけれども、うん、あれあれで全然いいと思うし、う
ん、えプルートは
あ、プルート読んでないです、
あプルートもね、プルートはでもまだ話が短かったから良かったけど、やっぱりあの地球最大のロボットか手塚治虫原作の、
うん
まあ、2週分なんかな3週分か、うんうん、まあ当時にしては長かったと思うけど、あれにやっぱりあれを超えるものは、ね、やっぱないねやんか、最後ちょっとだけそのブラウンなんたらっていうやつが、
はあ、
すごい映画的なことを、まあ、浦沢のオリジナルで唯一つけて終わんねんけど、うんうんまあ、それは結構なんか俺はああいいなと思ったけど、
まあでも一応なんていうかリメイクっていうか、
うん、
カバーみたいな感じでやってるんで足す分には、
うんうん、
足した方が全然そのまま書くんだったら意味ないですからね、
意味ないねんけど、でもものすごい最後の最後はまんまやねんやっぱ結構、
まあ、そこはあれじゃないですか、尊敬の念を残してんじゃないかなと、うん、でも私は20世紀少年も今まで浦沢直樹が書いたことのない感じの、あの書いたことのあるちょっとちょっとを全部足して新しいものを作り上げたっていう感じで、私は全然悪いとは思いません、いいと思います、
いや15巻ぐらいまでは超面白かったんけどな、20世紀少年天才やなこの人と思って、これは21世紀のアキラとかぐらいのワールドイズマインぐらい行くんじゃねえかと思ったけど、やっぱケツがあんまり俺は、
まあなんかあこの人だったんだっていうのが、
でもさあれ別にどうやった、あーってなった、あれ
なんかあーじゃなくてあそうだったんだって思って
ダメやん、いや失敗してるやん、
違うそうだったんだ、だけどだから悪いっていう感じじゃない、なんかあの
そうかい、
はあ、そうだったんだわーってならない終わり方は、うん、あえてあの人は選んだってことだよ、
いや違う、いやだってミステリーで行くんやったらそこはああそうやったんやってならない
おかしくない、本当のミステリーじゃないからだよ、
だからそれが中途半端なんよ、だからもう片っぽに音楽みたいなものに対する愛が、
でも一番最後も音楽ちょっと流れてたじゃん、
何だっけ、
ちょっと流れてる感じで終わったじゃん、
何っけ、
なんかケンジがさ屋上で音楽聴いてる感じで終わったでしょ、
でもあれはだからさそのバーチャルやろ7回を一応、
えあれ本当の回想じゃないの、
いやだって君勝俣くんだろっつってさ終わるやん、
うんそんだっけ、
うん屋上ででさ屋上っていうのはさ、まあこの話めっちゃ長いけどさ、なんかなんか釈然とせんなっていう、
私そうだったんだって
勝俣君だから、勝俣君っていうのは結局最終的にはその同窓会の話し合いの話題にも上らへん、
うん、
あのすげえなんていうの、もう話題にもされへんぐらい、もう途中でさ死んだとされてたさ、
うん、
キャラでさ本当に孤独やったっていうオチなんやと思うねんけど、一応最後はな、でそれでなんかそのでもう本当にだからまだあの福兵衛とかは途中でさなんか話題ああ思い出したみたいなのがあってんけど、うん、それですらない、本当にクラスの日陰者中の日陰者でもう死んだっていう噂がもうクラスで その思い出当時ですら出たぐらい、 影の薄い人が最後に復讐をしたみたいなオチにしてて、でもさ、それ自体はさ、なんていうの、
わかりやすいじゃん。
わかりやすいけどさ、だからみたいな感じじゃない、なんか。だってそれはさ、なんていうのかな、なんかこう俺がさ、こうクラスメートを思い出せへんレベルじゃ、なんていうのかな、そのケンジが最後に思い出したところでさ、別に勝俣くんどこにも絡んでないやんか。
それは多分もうちょっと別のメッセージがあって、
うん、
何がきっかけでどういう風になるか分かんないよっていう話なんじゃない、うん、い
やだからそこだけやればもっと面白かったやろうなと思って。だから同窓会の話を実際現実でやった時にほんまに見事に思い出せへん人っているなと思ってさ、で それだけをフックにした漫画があれば超面白かったやろうなって。だからあの11人いるみたいなさ、
萩
尾元の
やったっけ、あれって、
うん、なんかあんぐらいのお話で十分面白かった気がするなみたいな。
いやでも私は全然、あれはでもやっぱあのこんな言い方なんですけど、
うん、
雑誌で人気が出たからもうちょっと伸ばしましょうみたいなのもあったから、
いやそうよ、
浦沢先生が思ってるやつよりももうちょっと足して足して、あっちいつも合わないからここで合わせなきゃみたいなの、うん、うわ
な、でもそれをさやってまでも作品を殺す、良くない作品を書く、最終的に書き上げるんであればさ、メジャーフィールドなんて俺はもうクソくらいやなと思ったの本当に。だって書けるもん、あの人絶対もっといい話。それが人気が出て伸ばされてとかで、そんなことで作あんなに年月かけたな、途中まで最高傑作に近いようなものをあんな感じで殺すんやったら、
いやでもダメです。私は全然文句ないですけどね。
文句ないの？
別にないです。
面白くないくない？
私あの何です、ご飯出されたら美味しいって言って全部食べるタイプなんですよ。
ただそれについて、いやそれこそ浦沢直樹に対して愛がなくない？だってこれは浦沢直樹的におもろいかおもんないかぐらいはさ、読者は判断するべきじゃない？
いや浦沢直樹的にっていうか、もう面白かったもん。だってお
もんないよ。だってもうがっかりだ、途中まで最高に面白かったからこそあのケツやから最悪って感じ。
あのケツで私は全然良かったですけどね。
いやー全然、いやダメですね。だから同窓会ものを誰か書いてくださいということで、いやあの設定面白いと思う。同窓会ってしかもさ30ぐらいの大人はさ1回はこういう体験してると思うねんか、
うん、
で実際俺体験するまであの一巻のあのお話について対して、あこういうことってあるんやろうなと思って。
だから浦沢直樹も多分 さ同窓会かなんかあって、お前漫画家なんてめっちゃすげえじゃんみたいな話からもしかしたらこうなったのかもしれないしね。
そうそう、だから発端はすげえ面白いね、あれ、あの設定本当に。だって1年最低でも1年間同じ空間でさ、まあ300日近く過ごしてたのに12年経ったら全く覚えてない人がいるってちょっと衝撃やった俺は。
ああ
自分史的にね。
私高校がそんなに全員仲良かったわけじゃないもんで、高校の人はそんなに思い出せないですけど、中学生の人は大体思い出せるけど、もしかしたらその40人いた中の39人まで思い出したのに、
そうそうそう、
あれもう一人なんだっけ、
うん、
名簿順で、
そうやで、
一番最後のな一番最後じゃない、途中のなから始まる。
その一人がな、ある日テレビ見てたら覆面かぶってな、ちいこちゃんって言うかもしれない、ね、
遊びましょう
遊びましょうっていう、
お気持ちだけもらってきます、ね、
この声似てない後輩に続き
はい、ジュゲームジュゲーム5校のエンディングです。
そうそうそう、
エンディングです。
パーンってね、そして世界は終わったって西暦か友達歴に変わるあの一コマ、あそこで終わったら名作だったと思いますよ。
はい、
まあ、そんなコナーでエンディングです。
そんなコナー
で、そんなコナーでエンディング
タミネータ、タミネータ
いいじゃん、
サラコナーみたいな、
もういいよそれでいいよ
では、2009年11月5日から11月22日まで仕掛け景色ランブルポイント前川浩二個展やります。
おー、はい、モグラグ久しぶり、
久しぶりです、本当にお待たせいたしました。
それとですね、
はい、
すいません、
その前に、
はい、今週土曜、今週日曜日10月18日に、 京都のアバンギルドで、ブラックトゥーブラックのボリューム7をやります。
おーおお、何時、ちょっと待って、前川浩司で拍手しなかった
煽ってないから
やりまーす。
おー、前川浩司、
やっぱ煽らないと、
うん、煽ったよ。
そうそう、歌う人間を殺すなって言ってね歌ってたらみんなこうそれに煽られてくるから。
なるほどね、
うん、ガンジーですね、はい、ガンジ
ー、はい、オープンスタートが6時半からですね。でそれで沖中、吉川翔、郷田陽介、中川敦夫、鈴木宏之、AK スズーとポール・ボーチャーズが絵を描きます。それでミュージシャンの方がいちじく汁とドリンクペット、ね、でオランダからヨブキス、そして知る人ぞ知る大阪オールスターバンドエクゼドエクゼクセドが出ますんで、ぜひぜひ来てください。 DJ が78ジャッピング TV で VJ が村井美美ちゃんとなっております。
盛りだくさんですね。お値段の方いくらとなってんですか。
前売りが1800円プラスワンドリンク、当日が2300円プラスワンドリンクとなっております。 お問い合わせはアバンギルドもしくは、ジェットセットの京都の本店の方でもチケット売ってますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で東京10月23日に同じイベントの東京編、ブラックトゥブラック東京ゼロは
東京
やります。
やっと来ましたよ東京。
来週の金曜日でございますね。
東京いつやるんですかって
本当に、
いやー、言ってさ、口をすっとくして東京東京東京東京。
でも意外と早かったやろ。
いやー、こんなに早いと思いませんでしたよ本当に。
そうですね、
はい、まあ、もう一回日にち言ってください。
10月23日の金曜日、六本木スーパーデラックスにて開催いたします。こちらちょっとね、演者がスーパーすぎて、ちょっとすごい、もうできる限りの人脈を使い果たしてね、カレカレなんですけども、はい、すごいイベントを仕込みましたんで、詳細はブラックトゥブラック .okichu.com もしくはスーパーデラックスのサイトにて詳細を見
ます。モグラグでも詳細見れますんで、
モグラグのサイトでも見れますんで、よろしくお願いします。来週ちょっとね、ガールズナイトなんですけど、ちょっとエンディングちょっと僕参加させてもらって、もっと詳しい詳細をちょっと喋らせてもらえたらなと思ってるんですけど、どうでしょう。
まあいいんじゃないですかね
いいよ
いいよ、
あざす、
いいよいいよ。
ということで詳細はこちらでもこのラジオでも来週喋りますんで、よろしく、はい、あ、でも木曜の次金曜やからない
いじゃん、
いいよいいよ、うん、
やらないよりやった方がいいよ。
あ、分かった、じゃあお願いします。
まあ、詳細はモグラグ .com にも載せてますので、よろしくお願いします。
はい、ということでね、矢部さん今日おとなしかったね。なんか朝霧で粗相したとかその話は来週ということ、
まあいろいろありましたね。
ということでモグラグラジオボリューム72でした来週はガールズトーク、矢部さんの粗相話も聞けるということで、
飲みすぎには注意です
そんなやった
やった